ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、はい、ただいま始まりました。今日はこちらも雪が降っておりまして、今落ち着きましたけど、昼間結構
はい
ボタボタとお便りというか、なんか積もりそうっていう感じの雪が降って、はい、道路はこっち大丈夫だったんですけど、
はい、
遠くを見渡しても屋根は真っ白系になってましたね。そんな状況でお届けしております、はい、ただいまですがお届けしますのは半助と、
はい、スノーと
戸籍でお送りします。
はい、
ということで、こんな雪の中、小崎さん行ってきたんですよね。
はい。
CP プラス。
すごい雪でした。
あ、そう
なんだ。はい、なんだっけ。あの会場の、港未来周辺のビルが真っ白に見えて、はいはい、で、なんか、遠く全然視界見えないぐらい、うんうん、カメラ取り出せばあっという間にこう雪がついてレンズが曇るっていう、そんな状況で、うん、でも偉い人でした。
あの雪の中いっぱい集まってたんだ。
人だかりすごくて、まあ休みだったっていうのは間違いなくあるんでしょうけど、うん、その休みの日に一般人としてカメラ関係のショーでこんだけ盛況っていうのはあんまり記憶ないんでわあみんな来るんだとか思って関心、なんだか変な関心の仕方しました。はい。
詳しくはフォトスクラブの方で、
はい、
収録したので、
長く喋っております。
以上の音源を聞いていただければと思うんですが、
はい、
僕らが行った時も、ちらっと降ってたんだよね。
まあ、そうですね。うん。
だけど、まあ、僕らの時はもう午後には晴れていたので、晴れてたんですが、はい、まあ、その中大変なところにね。まあ、フォトスクランブルの方で詳しく聞いてもらえばいいんですが、果たしてないところで言うと、なんかアルバムが面白かったなと思って。
ああ。
見せるもの、
うん、うん。本当の、いわゆる、うん、
ああ、本例。
あれもね、あ、なんですよ。本当は業者系のイベント行くと、10倍ぐらい、こう、ダーンってこう、見られて。
いろいろあるんだ。
大志田アルバムだっていうのは、見られて楽しいんですよね。
う
ん
う
ん、
そう、あるね。
ね、
僕が歩いてて、スノーさんが、なんだっけ、ネイル、
うん、はい。
はい。
引っかかったじゃないですか。
はいはい。
引っかかった。ね、
アグレッシブな営業さんがいたところ
ですね。そうそうそう。はい、アグレッシブな営業さんを、まあ、それはいいとか思ってたんだけど、で、避けて突き進もうと思ったら、スノーさん、スルスルっと入っちゃったから、あららとか思って、ああ、でも、はい、そう言われりゃそうよね、と思って、うん、まあ、一緒に見てた。その反対側にね、アルバムがあって、いろいろ見せてもらってたら、はいはい、
うん、
ああ、見といてよかった、とか思って。
うん、
何でしたっけ、セルフで、やっぱりフォトブックは今すごい力入れてんですかね、うん、セルフで、なんだ、量販店で使えるプリンターの、お金入れるとフォトブックができる
なんか、あれも面白、すごかったね。なんか、ちょっと、
仕上げ、出来上がった製法はなんかすごい力、力技。
あれ、ちょっと、図画工作の部類に入ってましたけど。
なんだ、むつ切りだか A4 だかの紙を二つ折りにして5枚重ね。うん、5枚使ってんか、うんうんうんうん。4枚と表紙だから。こ、うん、れでなんか、でも機械で乗り付けして、うわぁ、よく無理やりこんなレイアウトして出すんだとか思って。
その、あれサンプルもさ、もう一つじゃなかった。仕上がり自体、その製本自体も微妙なんだけど、その、並べてあるサンプルもさ、なんかもうちょっとデザイン良くしたらいいのにとは思うけど、なんか、いかにも素人っぽい感じの。
なんか、ああいうのを作ったっていう、そういうなんか、アプローチ自体に、すごいなと思いましたけど。まあ
確かにね。
無茶仕上がってると思って。
本が出てきたんだもんね。
大体自販機から本が出てくるっていう、そのシチュエーションがよくわかんないですよね。
それは確かにすごかったね。まあ、あとそのネイルもね、
うん、
写真を送ったら作ってくれるかなんかだったんですよね。まあ、
うん。転写、多分転写っていう方法なんだろうと思うんですけど。
うん、 うん、あれが意外に2000何ぼって言ってたんだっけ、
けね、
そんなに高くないんだとか思って、なんかちょっとネタに作るのにはそれぐらいの値段だったらいいかもとか思ってちょっと見てたんですけどね、
うんうん、まあちょっと あそこでその引っかかる人はどういう人なんだろうって気はするんですけど、
まあ業者
まあ、
ですかね、
まあ、いわゆる写真館関係だったらちょっと気になるっていう気になる感じなんですが、まあ僕はまあ仕事絡みというか学校絡みでちょっと気になったので、う
ん、引っかかってるじゃないですか。
はい。うん、でもなんかネイルって聞くと、全然自分では全くやったことも何でもないんですけど、うん、写真撮るぐらいなんですか、うん、ネイルと写真で組み合わさっちゃった感じ。
そんなのもありましたという感じで、まあ、そこら辺の話はしてませんが、メインのカメラとか写真の話は、はい、フォトスクラブをしてますので、ぜひそちらも聞いてくださいということで、はい、今週はメールをいろいろいただいているので、メールのご紹介をいきたいと思います。
はい、
まずはケンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。はじめましてケンですということですが、
はい、
みんなのダイエットとかお台場でやったイベントの時にはお越しいただいて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。フォトスクラブには初めてお便りいたします。いつも楽しく拝聴しています。私は iTunes で配信されたポッドキャストを iPod なのに同期して、通勤時などいつも外で聞いています。そこで他のポッドキャストの放送で、iPod なのに同期すると放送の内容に沿って iPad なのの液晶画面に写真がスライドする配信を見たのですが、フォトスクランブルではできないのでしょうか。以前にディスクの容量がいっぱいだと言っていたのでその時は無理かなと思いましたが、ディスクの容量を大きくしたと配信で聞いたので思い切って聞いてみることにしました。写真の番組なのでその写真を見ながら聞けると納得感が出てきます。それで今まで配信を聞いて、それで今までは配信を聞いてから家でパソコンを使いブログを開いて自己承諾ということを納得していましたが、はい、もし写真を一緒に配信できるのであればオンタイムで楽しめるので、出先でも今以上に楽しめると思うのですがいかがでしょうかと。相撲、さんも来年度から大先生になられて忙しいかもしれませんが何卒ご検討のほどよろしくお願いいたします。それではまたお便りしますということで、
はい、ありがとうございます。
これフォトスクランブルの方で紹介した方がよかったのかな。
そうですね、あ、ごめんなさい、フォトスクランブルには初めてお便りいたしますって書いてあります。ひどい。これ編集ミスです、すいません。
テレビの方でのご紹介になってしまいましたが、はい、これはね、できるのはできるんですけど、うん、要はその時間軸に沿って何を表示するかっていうのを選べて、はい、まあ、写真をそこに並べていけばそういう作りはできるんですが、これ MP3 ができないんですよ。
はい、
なので、写真をつけて容量が大きくなるというレベルではなく容量が大きくなってしまうので、今配信してるのがだいたい10メガは超えちゃってるんですけど14、15メガぐらいかな、1時間ちょいぐらいの番組でも、それが多分60メガとか下手したら100メガとかいう数字になってしまうので、ディスクの容量的にはまあ今回大きくして、で今まだ準備している段階なんですけど、まあ、10倍ぐらいの容量になったので、まあ、できなかないんですけど、結局 2年と持たなくなってしまうかなっていうのと、多分聞いてくださる方にもちょっと そのダウンロードにすごい時間がかかるとかね、うん、そういった部分もあるので、この写真、この話題にした写真を見ながらっていうのは他にもご意見をいただいてるんです。
はい、
あの番組聞いた時にまだその回のブログが上がっていなくてみたいなことを
言った
ことがあったんですけど、
そうですね、はい、
まあ、ちょっとこの形はまあもうちょっと状況が変わった時に考えるかもしれないですが、今現時点ではちょっと難しいかなという感じですね。っていうのはちょっとその容量が上がるのに見合っただけの感じじゃな、まあないっていうのは、その写真自体がそんなに大きい写真は貼れないので、この iTunes のアイコンのサイズがマックスですから、その写真を見せるために容量が4倍とか5倍とかになっちゃうのはどうかなっていうのもあってですね、うん、まあ、それであれば今消えてるバックナンバー復活させる方が優先かなというふうには思っております。
はい、
ということなので、ちょっとこれはね、また何かうまい方法が考えられるといいなとは思っているんですが、もうちょっとこのブログと連動してみて楽しんでいただければ、
はい、
ということでこれ
をいただ
ければかなと。まあでもあれだね、なんか PDF での配信はできるから、 PDF で配信するとか、あるいは別枠で先に写真をナノなり iPhone なりにダウンロードできるような形と連動するとか、なんかちょっと方法を考えられればというふうには考えてみたいなというふうに思っております。ということで、まあここら辺の風景は結構検査以外にもいただいてますので、多分皆さんもそういうふうに思われてた方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。オーバーつきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、
ちょっとフォトスクラムの方でこれただいまで喋りましたっていうのを入れとかないといけないね。
申し訳ないですね。検査をごめんなさい。
はい、ということで、次の方が、アジノさんからいただいております。はい、園さん、半関さん、小関さん、高野さん、いつも楽しく聞かせていただいております、バンコクのアジノです。ということで、この国で乗るのは大変ですよ、自転車ということで、
はい、
お聞きいただいてお送りいただきました。ぜひ園さんに来てもらって本当の戦場サイクルを体験してもらいたいですね。
はい、
空気も汚いしとということで、さてそういえば私も昨年自転車を買いました。動機は簡単、地方で写真を撮るときに便利だと思ったからなんです。
はい、
希望は車に積めるように折りたたみ自転車、安いもので良いと思っていたのに、いろいろ見ているうちになぜかダホンの、ジェット S ストリーム P8 という予算を大幅に上回る高級車を買ってしまいました。
はい、
ということで、リンクもいただいておりますが、はい、まあ、ダホンって言ったらね、
うん、
それなりの。
あ、そうなんだ。
あ、うちもダホンの安いの乗ってます。
あ、ダホンなの？
そうです。
あ、そうなんだ。
もう今、現行でないモデルですけどね、あの、エントリーの一つ上ぐらいのやつ。
へ
ぇ、そうなんだ。
はい、乗ってます。ジェットストリームってもう全、そこからさらに上の高いやつですよね。
あ、そうなんだ。いや、このランクは知らないんだけど、私の、まあ、自転車の仲間の中にもダホン乗ってるお姉ちゃんがおりまして、
はい、
なかなかいいなと思って見ていたんですが、だってもうロードと普通に一緒に走れるもんね、このぐらい。
うん、折りたたみ、高いやつはね、バカパヤなんですよね、折りたたみなん。
うん、いや、ウェブサイトがかっこよくてなんかもう、痺れました。
はい。
でもなかなか素晴らしい自転車をお買い求めるっていうことですが、
はい、
それからあっという間に、軽量シートポストに軽量ハンドルバー、
はい、
ウィーサドル、タイヤがシュワベルの、これなんていうんだろう、コジャンっていうのかな。
うん、
で、シモの XP9 番ギアと変速機。
はい、
スピードアップのために前のギアを 60T、ギアの60枚についてるという
ですね、
のおかげでチェーンが足りないので、島の
高い
チェーン2本。そう、これチェーンも意外とするんですよ、結構、
はい、
高いのって言ってるから満タイなの。はい、これ三ヶ島
三ヶ島だと、僕
三ヶ島
だ、
ですよね。
なんかランドナーに乗ってた時これを使っていました。
ペダルの、埼玉県所沢市三ヶ島っていうところだったんですね。
あ、そうか。そうなんだ。そこのメーカーだから三ヶ島なんだ。はい。で、知らなかった。
だから所沢で作ってます。
あ、そうか。の軽量ペダル。
はい。競輪選手とか、なんかめちゃめちゃシェア高いんですよね、確かね。
なんか聞いたことあるな、うん、そう言われたら。と、シマノのティアグラのクランク。私のティアグラですけど、中級クラスのクランクですよね。で、サイクルコンピューター。あと、人工バッグにキャノンデルの携帯ポンプ、工具にパンソニックなど、もう置きませんっていうから、なんか、相当。
張り込みましたね。
これ、自転車と同じぐらいパーツ分お金使ってんじゃないですかね。
もともとの自転車はどのくらい残ってるんでしょうって聞きたいですけど。
ねとても田舎では走れない自転車になってしまいました、こんなことなら最初から労働用のカーボンフレームの自転車を買えばよかった、何やってるんだ50枚の俺って書いてありますがまあまあでも確かにこれカーボンのロード買えるかもね、はい、というか D700 をもう一台余裕で買える中古なら D3 買えるはい、悔しいので週に1回、1、2回、近所の公園のサイクリングコースで、ロードレーサーで勝負を挑むような感じになってますそうね、本当にロードと、まあ、普通に走れちゃうくらいのいい自転車なので、まあ、楽しんでいただきたいですが、もうお気づきと思いますが本日はバカな男の愚痴を聞いていただきたくてメールしましたそれでは今後も楽しいおしゃべりに期待しています、もう頭も温かくなる南国より恥のでしたということで書いてました、はい、ありがとうございます。いやー素晴らしいじゃないですか、
はい、
もうバリバリ走っていただいて、ね、いや欲しいんですよね、ダホン、ダホンか RD1 か。
ただまああのなんだ私のやつというかあの要はエントリーに近いやつだと結構自重が あるんで、
あ、そうなんだ、
折りたためで13キロとかあると、まあ、軽い方ではあるんだけれど、運ぶにはちょっと辛い。
ああ、そう。
電車なんかでこう運ぼうとすると、ちょっと勇気と気力が必要な。だいたい12キロぐらいが目安って自転車のお兄ちゃん言ってましたね。
うん、
12割ってくると、うん、なんかその持ち運ぼうっていう気になる。っていう感じなんで。
いや、僕のカメラバッグにフル装備だと12キロは超えているような気がする。
重いですね。
まあ、体積的にだいぶ違うけどね。
はい。
か。
これでもね、畳むとちっちゃくなるしね。
うん。
これは、いいですよ。なんか、この、小径車欲しいんですよね。ちっちゃいのになんか普通に速く走れるっていうのがね、すごい楽しい感じがする。そう、これか、あの、そうだ、BD1 だ。BB1、BD1 分かんなくなっちゃったっていうのがなんかかっこいいのがあるんですよ。ショーケースも見てるといろいろあってね。本当にいいお値段のする感じなんですが。まあ、ぜひ、バンコク走り回っていただいてですね。
はい、
いい写真をいっぱい撮ってもらって、はい、またご紹介いただければということで、ありがとうございました。
はい、
で、最後になりますが、辰巳さんからいただきました。はい、こちらも自転車の回聞いていただいて、
はい、
ていただいてます。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、高野さん、ミリさん、こんにちは、辰巳です。ということで、自転車についてのただいま聞かせていただきました。自転車って車両だって認識がほとんど、本当に低いですよね。
はい、
京都もそうでしたが、愛知でも車道を走るのは本当に命がけですと。
ああ、
小関さんが名古屋で叫んでらっしゃるので、と思いますが、実際そのような状況ですよと。はい、うちは隣接する清須市なんですが、
はい、
住宅街でかなりのスピードで乗用車が乗り込んできますし、歩行者を見たら一旦停止は皆無に近くなってくれたらいい方で、方向指示器を光らせない車も、多々見られますと、おかげで交通事故も多くて毎日交代で PTA の父母や老人会の方が交差点で登下校時の立ち会いをしています。
います。
はい。もう大変なんです。
車に乗っているような場合、交差点で右折したい場合、他県から来た方は一番迷われると思います。右折車線にうまく入らないと右折不可の交差点が多く、その車線があるかないかも分かりにくく、また車線に入り込むのもスノーさんの言われるところのあうんの呼吸そのものですと、また黄色い信号は交通法規では停止なのですが、愛知県では注意して通れば大丈夫ならいい方で、一般に早く渡れと思われているようですと、そのため黄色信号では青信号より速度を上げて突っ込んでくる車が多く、はなはだ危険ですと、そのため右折車は赤信号になってからでないと右折不可能ですが、これに加えて赤信号でも待ちきれずに発車するかも車も多く名古屋走りですって書いてあります、
いや実際そういう言葉があるんですよ、
ありますね、
そうなん、これを初めて聞いた、何赤信号が青に変わる前に出発するのを名古屋走りっていうの、
いや、あの名古屋の途中独特の荒っぽい運転全般を指して名古屋走りって
言います、全般を指してね、
はい、
まあ、永遠に右折できないとなりかねません、
はい、
いかがですかというか、
はい、怖い
普通戦争そのものの、名古屋地方からのレポートでしたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
そうなんだ、やっぱ
すごい。未だにそうなんですね。知り合い、学生時代の知り合いに名古屋の人が何人かいて、
うん、
やっぱり同じことを、もう20年ぐらい前ですけど、
うん、
同じことを言っていました、やっぱり。
うんでもさ、これ毎日交代で PTA 風が老人会の方がね、立たれてる、ま
あ、
これはすごくいいことなんだけど、それ以前に、なんかみんなの、
そうですよね。
その運転する側の交通事情っていうのを、なんとかしようよっていうふうにした方がいいような気がしますけどね、これ。まあ、それは名古屋に限らずどこでもそうなんでしょうけどね。
まあなんか、まあ、東京都内が一番整然と走ってるような気がするんですね、僕。埼玉から車で都内に行くと、都内ってなんてみんなジェントルなんだろうと思いながら走ってます。
ジェントルじゃないと走りにくいっていうのも、まあ実際あるとは思うんですけど、特に首都高とか、知らないとそもそも上がれないぐらい難易度高い道なんで。
首都高は言いますね、確かにね。地方から来た人を乗せて首都高乗っかると、いやよく走ってるねここって感じで言われますけど、
私もダメです
あ、そうなんだ
時間帯によりますけど、昼間の結構ビジネスタイムはみんな、なんて言うんでしょう、あこいつ危ないなっていうのとかね、もうちょっと遅いなと思って、もうあんまりイライラした感じにはならないんですよね、ちゃんとなんかうまく避けるっていうか、お互いに危険がないように、こう、うまく避けるっていう、そういう心の余裕というか、そう、余裕はないのかもしれないけど、そういう風にするドライビングテクニックが浸透してる感じなんですけれども、埼玉あたり、こっちに来るとやっぱり、何やってんだお前みたいな、そういう運転になってくるので、だいぶ違いますよね。
結構北関東とかも危なっかしくて、なんか肝を冷やしたことはありますけど、でもまあ、そうですね、他の町に比べて、ただやっぱり愛知というかその周辺のその走り方っていうのは割と独特。
そうなんだ。通過することはあっても下を道を名古屋とか走ったことはないからわかんないな、大阪とかはあるんですけどね、下道も。いや、怖くて降りれないですね。名古屋。
名古屋ね。
行くときは新幹線の方がいいのかな。
まあ、横断歩道を渡るときとか、
うん、
ね、小関さんも言ってたけど、ちょっと心して渡らないとっていう感じですかね。
そうな
んだ。いや、でも、はい。
だけ、こう仕事で新幹線で行って、あ、2回行ったのかな。大通りのところは交差点何回か渡ったけど、あんまり気にせず、
そんな
に怖いところ
は大丈夫だ、
なるほどね。
うん、まあ、あの、タイも二十数年前に行った時は、
うん、
あの、歩行者用信号とか全然なくて、
うん、
結構な大通りなのに、
うん
うん、で、もうみんなそこを車の間を縫って渡るんですよね。
ほう
ほうほう。だから、なかなか渡れなくて、
うん、
その、高校生くらいの女の子かなが、やっぱり渡ろうとして待ってたんですよ。
うん、
で、その子たちの動きに合わせて渡りました、僕。
ああ、そうなんだ。
ダメだ、これ、一人で渡ろうと思ったら危ないと思って、とりあえず現地の人が渡るところに合わせて渡れば、
うん、
それでも中央線まで行って、
うん、
まあ片側3車線ぐらいなんですけど、銀座の、ね、銀座通りぐらいの、広さなんで、銀座通りよりもっとあるのかな、
うん、
あの、片側3車線渡って、真ん中でややしばらく、5分ぐらい待って、
うんうん、
そっからえいってまた向こうに渡るっていう。そんな、すごいサバイバルな感じでしたけど、まだやっぱり、そうなんでしょうね。あっちもね。
いやー、すごいですね。なんか、ここら辺からするとちょっと想像はできない感じがしますが、まあ、気をつけてくださいとしか言いようがないというか、ね、はい、自分たちの街がそういうなんかあれだってなったらなんかちょっと気をつけようとかいう感じにはならないんですかね。
まあ、
特にね、お子さんいる方とかの運転が少し子供を気をつけようとかいうちょっとおとなしい運転になるとかそういうふうに、ね、気をつけていただいた方が、ね、名古屋の方それぞれが気にしていただいてですね、安全な街にしていただければという感じがしますが、はい、ということで、もうちょっといろいろとね、今週はメールがいただけたのでご紹介になりました、今週はここら辺にしたいと思いますが、
はい、
なんか忘れているような気がするんだけど、まあ、いいか。
ということ
で、お届けいたしました。ハズケと。
そうですね。まあ、本来は、あの、日本はどうなるって言っている罵詈雑言を言うつもりだったんですあの、一つね、これもフォトスクランブルネタで言うの忘れたんで、こっちでちょっとちらっと言いますけれども、うん、シャビ、東京写真美術館っていうところで、うん、ニュース別冊ニャイズっていう、
なんだそれ、
漫画ですね、漫画が、
うん、はい、
広報漫画が出てまして、
うん、
なんて言ったらいいんでしょう、なんか変なギャグ漫画なんですよ、
うん、
で、そのギャグ漫画としては非常に面白いんだけど、
うん、
これに広報誌としてのお金を出す、どのくらい出してるのか知らないんですけども、
うん、
出してていいのかって一つ言いたいのと、うん、あの、内容的にはいきなり東京都写真美術館が爆弾テロでは跡形もなく吹っ飛ぶところから始まるんですが、
ひどい。
が、その石原さんの、機会が、漫画についていろいろケンケンガクガクと、あの、なんていうの、性描写とかやってるけど、テロ描写はいいのか
はい、はい、はい。
一言言ってあげたいということでですね、うん、はい。あの、なんだっけ、ニャアイズです。NYA、ね、アイ、アイね、アイズ。どっかで、あの、見つけたら、手に取ってみてはいかがでしょうっていうか、うん、かなり、かなりすごいセンスです。
うん、
という、
はい、
ご紹介と、したかったそうと。
はい。もう、なんかもう今日は、あの、前半で語り尽くしてしまった、まさに、すごい久しぶりになんか裏っぽい感じですよね。
あ、そうだね。
あの、フォトスクランブル裏枠として、こう、活用してしまった戸籍でした。
はい。
はい。
では、また、来週。
お疲れ様でした。